さんこんにちは。ワイヤード編集部のアンスコメリナです。スニークピークスアドエッセットメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年12月、ウィーク1のテーマであるフューチャーズの記事についてです。松島さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はデジタル副編集長の滝本大輔さんも来ています。滝本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまずお二人の近況からですが、松島さん最近どうでしたか？
最近はですね、ついに湘南国際マラソンを走ってきました。カンファレンス前に体作っとこうと思って
仕上げて
なんですけど、もうね、もう本当コテンパンにやられましたね。
何時間ぐらいですか？
あの往年のサブ4は無理だっていうのはもう早々に3ヶ月前に諦めてたんだけど、
サブ4って何でしたか？
サブ4ってね、4時間以内で走るのをサブ4って言うんですよ。
おーおーお
ー。なんとなく頭の中ではもうこれだけ練習してきたし、まあ、サブ5、まあ、サブ5ってのはもうほぼなんていうのエントリーランナーのサブ5はまあ笑ってゴールできるかなと思ったら全然そんなんじゃなかった、
うん、おやっぱ12年ぶりだと
12年ぶりだ。でもまあ、あの走れてよかったです。おかげさまで。
お疲れ様でした、
はい、あのいい大会でした本当に。
来年もですか？
12年後かな。
12年前大変だったようですね。
そう、
はい、滝本さんもランニングとか？
そうですね、最近海の近くに引っ越したので、まあ、朝海の近くをこうジョギングしたりみたいなことっていうのはちょっとずつやり始めてます。
いや、いいですね。
めちゃくちゃ理想の生活じゃないですか。
いや、松島さんも海近いじゃないですか
でもあれでしょ、でもさ、家から海見えるんでしょ？
あ、そうです。
最高だよね。
富士山ってね、見てると飽きないですね。まあ、でもこう都会をこう客観的に眺める機会っていうのをこう持てたことで、なんかいろいろ客観視できるようになったかなっていう気がしますね。
滝本さんあれだもんね、北関東の方にもさらに一択じゃないけど、
は
い、
そうですね、山の中に山小屋みたいのを借りてて、最近はちょっと忙しくてなかなかそっちに行く時間もないんですけれど。
ああ、そうなん
だ、はい、
あ、じゃあ海も山も、
海も山もですねそろそろ冬なんでちょっと焚き火をしに行こうと思って。
ああ、いいですね、
はい、
そんな滝本さんですが、
最近多元的ライフが
多元的ライフでは早速本題に入っていきますが、今週のテーマはフューチャーズです。やっぱ年末年始になってくると来年どうしようかとか、皆さん未来について考える頃かなと思うんですけれども、今週はどんな記事をセレクトいただいたんでしょうか？
今週はあの Google の CEO に AI について聞いたインタビュー記事をセレクトしました。
はい、この、Google はマイクロソフトに踊らされた CEO スンダーピチャイが語る AI の未来というタイトルの記事です。リードには創立25周年を迎えた巨大テック企業 Google、 チャットボット開発前線の真っ只中にあり、独禁法違反訴訟を抱えている同社の CEO スンダーピチャイは、この先の25年も見通しは明るいと語ると書かれています。ワイヤードは今年で創刊30周年、Google は25周年なんですね。で、この記事は Google の CEO であるピチャイにインタビューを実施している。
はい、ワイヤードの、まあ、US 版のエディターアットラージであるスティーブン・レビーという、まあ、有名な書き手の人が、まあ、あのテックジャーナリストとしては多分世界一と言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、彼の、ね、インタビュー記事ってあのエセットメンバーでもいろいろ紹介しているし、ワイヤード .jp でもね普段あの出ているんですけれども、まあ、彼はだからもうずっとなんていうのかな、シリコンバレー取材してきたから、なんていうか CEO が全員顔なじみっていう。
オープン AI もマイクロソフト
も、もうね、今となってはさ、要するにまだスタートアップの頃に取材してるから、だからもうそこでこうなんていうの、顔も分かってるし気心も分かってるから、だから今みたいにもう本当にもう大企業になっちゃっても、なんかこうやってスコーンとインタビューできる、ここから話すんだけど、うん、ぜひ読んでほしいのは、結構ね辛辣なインタビューするんだよね。
そうですね、
スティーブン・レビーってね、
この記事もね、
そう、すごいね、嫌なこと聞かれて、嫌なことを、いやでもこれこうなんじゃないですかみたいな感じで投げるのが彼の本当にすごいいいジャーナリストとしての ね、強さあるよね。
ですね、もうずっと古くからシリコンバレーを見てる人なんで、
そうそうそうそう、関係性を築いてきてるからこそ。
そうなんですよ。で、これもちゃんとワイヤードの中でも文脈があって、この前あのワイヤードのエッセットメンバーシップでもそのマイクロソフトの、ね、CEO のサティア・ナデラをあのレビーがインタビューした記事を上げていて、そしたら今度は Google の CEO スンダーピチャイかっていう。で、両方ともトピックスは AI で、ここからちょっと滝本さんに聞いていくんだけど、ちょうど1年前ぐらい、去年の秋にね、オープン AI がチャット GPT だっていうのを出して、うん、まあ、生成 AI というか、その大企業言語モデルに基づいた AI モデルっていうものがもう一気にブレイクしたわけなんだけど、うん、まあ、そこからのこの1年の動きってめちゃくちゃ激しかったわけですよね。
本当にそうですね、
はい。で、まあ、それを踏まえて Google どうだったのっていうのをこう聞いていて、タイトルにもあるように、その Google はマイクロソフトに踊らされたんじゃないのっていうのを聞いているわけなんですけれども、滝本さんどうですか、この記事読まれて、はい、
この記事の中でもスティーブン・レビーも突っ込んでたのが、やっぱり こう慎重になりすぎていたことで、うん、まあ、ある意味そのマイクロソフトであったりとか、うんうんうん、オープン AI に出し抜かれたんじゃないですか、うんうん、みたいな質問が、ね、あったかと思うんですけども、うんうんうん、まさにそういう側面はあって、ただ一方でその慎重になるっていうのはその AI の進歩があまりにも急速すぎるがゆえのこう危険な部分みたいなものっていうのをおそらく十分に理解もしていて、人々が便利に使える部分をこうある意味小出しにしていったっていう側面はあるんじゃないかなと思っていて、なのでこうある意味意地悪なツッコミっていうのをスティーブン・レヴィはしてるんですけど、それはやっぱりまあなるべくしてなったのかなっていうふうには思います。
なるほどね。このマイクロソフトとグーグルのこの1年の、まあ、ある種の立場の逆転というのをちょっと滝本さんもう一回さらっと整理できますか。
はい、そうですね。もともとグーグルの方がその AI ファーストって言ってもう事業をどんどん転換していって、でかなり投資もして、うん、でそれこ その一般のサービスに AI を先行して実装していったわけですね。それがこうオープン AI がチャット GTP を出してきて、うん、でそこにこうマイクロソフトが出資もして、うん、こう自分たちのサービスとどんどん融合を進めていくっていう風になってきたときに、うん、あっという間に特に生成 AI っていう技術を活用したサービスの面で、うん、マイクロソフトが先行し始めてるっていうのが現在で、これが本当にこの1年で起きた出来事ですよね。
そうですよね。マイクロソフトは Bing に、まあ、いきなり GPT-4
かな、はい、GPT-4 ですね、
うん、もう実装し始めた、
はい、
でそれで慌てて Google、まあ、Bard を出しましたねっていうふうに、まあ、僕らねその一般ユーザーから見ると、まあ、そういう構図ですよね。もともとここでも言っているけれども、ピチャイ自体が、うん、いや Google ってもう世界で最高の AI 企業2つ持ってるんだよねみたいなことを言っていて、うん、まあ、そのディープマインドとかね、ワイヤードでも随分取り上げてきたけれども、はい、ね、ディープマインドなんかは今もう Google だし、だから ものすごいもうなんていうの、世界をリードしている AI でリードしている Google っていうのがあったのに、突然今年マイクロソフトにそこをこう先を越されたと、
うん、
でもちろんね、そのエクスキューズとしては、いやその Google 安全性もこれだけ大企業で、ここでピチャイも答えてるけれども、うん、いや自分の赤ちゃんに薬どのぐらい与えればいいのって検索で聞いたときに、もし間違えられたらもうそれ本当にすぐに命に関わるものにつながっちゃうから、まあ、やっぱりこうやって巨大検索サービス企業としてはそこ責任があるんだ、まあ、それは本当確かで、でも後から考えると、まあ、結局マイクロソフトがそれで Bing に搭載して出したら、まあ、慌ててちょっと出していくっていうところでは、なんていうかそこの主張がね、どこまで一貫性があるのかっていうのをちょっとこう揶揄する形で、まあ、踊らされた。でもこれはマイクロソフトの CEO のサティア・ナデラが、いや僕らが Google を踊らしたんだ今回はっていうことを言ってて、そこから引っ張ってきてるんだけどね、うん、なんかそういう意味では、ね、マイクロソフトと Google のその総国っていうの、その競争っていうのもあるんだけれども、うん、なんていうかそこのね、そのサービスファーストなのか、まず使ってみなきゃいけない、まあ、それシリコンバレーのエトスでもあるけれども、うん、なのかやっぱりちゃんとこう安全性とかそういうものをこう考えながら、こう人類にとっての AI っていうのを考えていかなきゃいけないとかっていうのが、まあ、ある種先鋭的に出た4日間がオープン AI 騒動ですよ ね、
う
ん、
そうですね。
竹本さんずいぶん追いかけてきたけれども、
あのもう1週間弱の間ひたすらこうツイッターを眺めて、うん、関係者の発言をこう追いかけてたっていう感じでしたね。
竹本さんもう記事も超連発 で、ね、
そうですね、
出していて、
はい、
あれはどういった結局騒動だったっていう見立てですか。はい、
なんて言うんでしょう、最終的にサム・アルトマンがオープン AI の CEO に復帰をして、うん、なんとなくこう世の中こう元の際に収まってこうよかったよかったみたいな雰囲気になってるようにも思うんですけれども、はいはい、なんとなく一概にそうともよかったよかったともいうふうにも言えないのかなっていう気はしていて、でサム・アルトマンが追放されたっていう経緯が、うん、あまりにこう拙速な AI の進歩と、うん、こうそれをどんどんサービスとして外側に出していくことの危険性みたいなところに、うんうんうんうん、がこう内部対立につながっていったっていう側面もどうやらあるようなので、難しいところですよね。どこまでこうブレーキをかけるのか、どこまでアクセルを踏むのかみたいな、そのこうバランス感覚が人によって見え方が違うんだっていうことですよね。であとはこう AI を研究するのってものすごくお金がかかることなので、じゃあそのお金をどっから手に入れるんだっていう話になった時に、それはもうじゃあどんどんこうサービスとしてロールアウトしていくべきなんじゃないかっていう考え方が出てくるっていうのも、まあそれはまあそれで理解もできるとは思うんですよね。だからそういう考え方の対立っていうのがものすごくはっきりと見えてきたのかなっていうふうには思いました。
なんかワイヤードでもね、そのサム・アルトマンが復帰したけれども、だからこそ不安なことについての記事もね、はい、ポーンと出していて、
そうですね、
やっぱり一つはなんだかんだ言ってサム・アルトマンちょっとマイクロソフトに尻尾振りすぎなんじゃないかっていう、うん、まあ、だから本当にその経済原則というか、はい、あの資本主義の論理でこれ突き進んじゃうと本当にやばいんじゃないっていうのもあるし、うん、まあ、もう一つは、まあ、復帰したからめでたしめでたしって言うけれども、そもそもあのノンプロフィットの方の、はい、 そのガバナンス自体が効いてないってことがもう完全に露呈しちゃって、うん、はい、それって実際治ったのみたいな話もね、
う
ん、
そうですね、
あるし、もう一つワイヤードの記事で出したのは、あの女性いないんですけど大丈夫ですか、うんうんうん、この人生の未来決めるのに男性だけでいいんですかみたいな記事もね、
いや本当そうですよね、
ありましたよね、はい、でその記事には、うん、多分じゃあこれ今竹本さん言ったように結局お金がもうめちゃくちゃ必要だと、うん、そのデータこれから取ってくるのにもそうだし、それ動かすコンピューテーショナルパワーをお金で買っていかないといけないわけなんで、うん、でもそうするとどうしたって大企業は今言ってるようにそのグーグルマイクロソフト なんだっていう話になっちゃうときに、まあ、例えばだからこそ国家の規制が必要なんだっていう論点が一個あるんですけれども、そうですね、なんかそこら辺どう思ってます？
ある程度の規制はやっぱりあのなきゃいけないとは思うんですけれども、その一方でシリコンバレーのカルチャーとして、うん、こう規制をあまり良しとしないところってあるじゃないですか、でこうむしろこうどんどんアクセルを踏んで、うん、後で修正すればいいっていうね、うんうんうん、そういう、こうカルチャーがあると思うんで、うんうんうん、そことこう AI って実はそんなに相入れないんじゃないのかなっていう気もしていて、だから そのこうカルチャーそのものをもしかするとなんか考え直さなきゃいけないタイミングなのかもしれないですね、
う
ん、
なるほどね。
AI 規制っていうところで言うと、あのスンダーピチャイさんっていうのはどういうあの意見を言ってるんでしょうか、うん、
あのね、やっぱりね、まあ、ここも何重かに読み込まないといけないんだけど、うん、まずあのテックジャイアントの CEO は軒並みちゃんと政府が規制してくれ規制なんだよね、うん、要するにルールがないと自己責任になっちゃって自分たちの企業のせいになっちゃうから、うん、それよりもちゃんと政府が規制をしてください。それ今回のスティーブン・レビーのインタビューでもピチャイそう言ってる、うん、なんだけどこういう大企業ってめちゃくちゃあのロビー活動にお金費やしてるから、結局政府にルール決めさせてそれを自分たちのやりやすいルールにすることによって、いやこれ僕たちの責任じゃないです、ちゃんと国が決めたルールにのっとってやってますっていうことで、まあ、今までもやってきたんだよね、
う
ん、もう Google とかめちゃくちゃロビー金額すごいでしょ。そう
ですよね、すごいすごいです。
半分はだから正しい、そのやっぱりみんなでちょっとこれルール決めていかなきゃいけないし、それやっぱ大企業が決めるとか、なんか6人とか8人の常任理事会のメンバーだけで決めるってやれるよりは、あのもっとたくさんの知恵出し合って決めた方がいいんだけれども、それがなんていうのかな、責任逃れにならないよね。まあ、結局さ今までのさ10年見てればさ、それで誰が得したかって今大企業になってる人たちがそのままぬくぬくと得をしてるだけなわけだから、で今も結局竹本さん言ったようにお金がないとじゃあ自分たちのその AI そのモデルっていうのを作れないのかってなった時にさ、でしかもそれがあなたの人生とあなたの生活全てもう左右しますっていう時に、まあ、そこどうタックルしていくかっていうのはちょっと考えさせられるインタビューもあるよね。あと結構今回のインタビューで僕がスティーブン・レビーらしいなっていうか、僕もいつも聞きたかったのが Google に対して、だからスンダーピチャーに対して、今までこう検索モデルで散々稼いできたと、なんだけれどもその今までの検索じゃなくていわゆるその生成 AI による検索体験というのは、これなんか SGE Search Generative Experience っていうらしいんだけど、この要するに SGE に移った時に、そうするともうそもそも誰も検索の時のようにその元のサイト見に行かないから、そもそ もう検索広告モデル成り立たなくなるんじゃないのって突っ込んでいて、ここ僕もやっぱメディアってすごい本質的なところだと思ってるんで、でもまあスンダーピチャイはいやいやそんなことなくて別に SGE でやっても出店出すしみんなそこ行くから全然何も変わりませんよって言ってるんだけど、そこ竹本さんどう思った？
いやー出店を出すからそこに行きますよっても多分みんな行かないですよね。
行かないよね、そこの中でこうある種完結しちゃうっていうのが、うん、そうですよね、これからどんどん生まれてくるわけじゃん。
そうですね、実際にまあ今 Google 検索でも、まあ、いわゆるスニペットって言われているその検索結果をそのままこう検索結果の画面に表示する機能あるじゃないですか、うんうんうん、まあ、あれなんかもその情報の提供元書かれてるけれども、うん、まあ、おそらくみんなそこまで行かないですよね、
はいはいはい、もうクイックに知りたければ もうそこで出てる、
そこに表示されてるもので満足をしてしまう、だおそらくその生成 AI を用いたモデルでも同じことが起きるんだろうなっていうふうには思います、
うんうんうん、Google みたいな もともとがその検索ですっていうことでやっている広告会社なわけだから、うん、そこって完全に自分たちのビジネスモデルをこう否定することになっちゃうわけじゃん。 そうですね、それでやるとそこをどう考えてるのかめちゃくちゃ知りたいんだよね、うん、まあ、そんなさあのみんな頭いい人たちだからさ、はい、どうやってこうトランジションをしていくのかっていうのをこう考えてると思うんだけれども、なんか一つあるのは思うのは まあ、よく言われる、まあ、例えばコンデナストなんかもさ、僕らのコンテンツの中には生成 AI 使いませんって言っていて、うん、まあ、なぜならそのコンテンツの元になっているデータの著作権の問題とかがあるし、そのアーティストたちとかね、まあ、僕ら自身も書いたものとかが全部こう読まれてや、うん、作られているんだとすると、だからそっち側でお金取っていくっていうのが一個あるかもしれない
よね。うん、そうですね。なんかね、
ちゃんと権利をクリアした LLM を作って、でそれを高く売るとか、
うん、そうですね、うん、だからその LLM そのものでお金を、まあ、情報提供している側は取る、うんうん、まあ、もしくはその学習データを提供した瞬間にもうお金を取るみたいな形で、その学習データに基づいた情報がアウトプットされた量に基づいて Google から対価が払われるみたいな、はいはいはい、なんかそういうモデルは考えうるかもしれないですよね。
例えばメディア側とかコンテンツメーカーみたいなところがここからどう考えていくのかって、いやー考えるところなんだよな。結局さ、今大きいメディアとかもさ、ただ単に他社のコンテンツ引っ張ってきてコメントつけさせて、そうやってでっかくなってきたメディアってたくさんあって、うん、なんかそういうなんかこすいビジネスモデルでまたでっかくなっていくみたいな、うん、メタメディアレイヤーみたいなところ、まあ、出てくるんだろうけど、
そうですね、
なんかあまりにかっこ悪いからなんかいい加減やめてほしいなっていうほとんど愚痴になってるんだけ
どまあでもそれがお金になると分かればみんなそっちにこう一気に走るんでしょうからね。
そうだよね。今週さ、フューチャーズの中で紹介した中で生成 AI 使って小説書いた人のなんか告白みたいな記事も、はい、あるんだけれども、はい、
土曜日の AI を使って書いた小説でブレイクしたライターの告白。
そうそう、彼女はねすごく正直で、 AI 使って書いたってやっぱあなたが書いた人間らしいところが一番いいわよって言ってくれるんだけど、一番いいとこ実は AI が書いたんだよねみたいなことをなんか書いてるんだけど、まあ、彼女なんかが言ってるのは結局は最後はこの何年か使ってったらどんどんどんどん生成 AI のが凡庸になってきたっていう、まあ、だから多分平均点本当に取るようになってきたっていうことを言っていて、だから最近は正直使えないんだけど昔の方がもっと良かったみたいなこと言ってるんだけど、その平均点取るようになってきて、彼女なんかはクリエイターの側がそれを使うっていうよりは読みやすくするとか、サマーリーをこうやってもらうとか、セレクトしてもらうとか、なんかそういう消費者の方がきっとその生成 AI を使うのに、サブスクリプションサービスみたいな形で、まあ、やっていくだろう、まあ、だからその AI アシスタントみたいな話なんだと思うんだけれども、うん、なんかそこで多分対価があるとすると、まあ、そこに入るか入らないかだよね。
そうですね。
ワイヤードミそのうちコンテンツ占いで LLM 売ってる可能性あるかな
本当ですよね。
でもそういう意味では竹本さんはね、本当に、まあ、この1年もっていうかね、はい、もうそのウェブエセットもそうだけど、ワイヤード .jp の方 もこの1年は本当生成 AI に明け暮れた1年だと思うんだけど、
いや本当にそうですよね。
なんかそういう意味でちょっと振り返ってみて、
まあとにかくこの1年が本当に早かったなっていうことですよね。
うんうんうん、
チャット GPT が出てきたの1年前ですからね。
そうだよね。画像生成のものがこういくつか出てきて、うん、なんかみんな絵作ってる、
なんかおもちゃみたいな感じでしたからね最初は。
映像をつけてケビンとかもそういうのさ、すごいなんか作って記事も書いたりして、うん、でもケビン・ケリーの記事出した頃には今度チャット GPT が出てきて、一気にそっち側でね、
うん、
でもやっぱり絵の時はさ、まださ、なんていうもうちょっと純粋に人間の創造性ってどうなるんだろうこれからみたいに思ったけど、
うん、
やっぱりもうその大規模言語モデルでこうああやってその会話型 AI が出てくると本当に社会に実装されてくるっていうか、全員が使える、ね、まさに検索とかもそうだ
し、ね、
使えるものになってからのギアの上がり方がすごかったよね、
うん、これがさらにこう進歩していったときにはもうなんか割とみんなが普通に使うツールになってるんじゃないかっていう気がしますよね。それがまあ何年後なのか分かんないですけど、この1年の進歩を見るとそんなに遠くない気はするし、それこそこう Google 検索を使う感覚で何かそういうツールを使うとか、本当に Photoshop を使う感覚で生成 AI 画像生成 AI を使うとか、なんかそういう世界が本当にやってくる可能性がありますよね。
ワイヤードの論調ってどんな感じですか最近。
最初はやっぱりこう何でしょう、ある意味まあ、面白がりつつ、うん、そういう純粋にこれから先じゃあどうなっちゃうんだみたいな、そういう問いかけが多かったと思うんですけど、うん、逆になんかやっぱり倫理的な側面であるとか、うん、危険な部分みたいなものにはスポットが当たるようにもなってきましたし、
はいはいはいはい、
それと並行して割とこうみんながこうどんどんどんどん使うようになってきてもいるので、そういう現状に対してある意味警鐘を鳴らすようなトーンのものも増えてきたのかなっていうふうには思います。
まあ、アメリカもそうだし EU なんかも多分 AI どんどん規制かけていって、そうですね、ブリュッセル効果っていうのかな、うん、あのもう EU が定めたルールでユニバーサルなサービスって全部そこを揃えていかなきゃいけないから、はい、こうガンガン来ると思うんだけど、そういう意味でその日本の感度ってどうなのかね。だからワイヤードって割とさ、うん、そういうさ警鐘を鳴らす系とかその倫理のところとかっていうのも、まあ、きっちりそういう記事多いと思うの、
はい、
で話してるんだけど日本の論理どこまで来てるのかなっていうのは、うん、
専門家の人たちとか、うん、あの一部のエンジニアの間ではやっぱりその辺の問題ってすごくあの皆さん口にはしてるとは思うんですけれども、なかなか政府レベルになってくるとじゃあもっとこう AI で産業振興をみたいなぐらいの話にとどまってるような印象はありますよね、うんう
ん、学習データをどうやってこう取得するかみたいなの、はい、やっぱり日本とどこだったっけな、どっかのワイヤードの記事で2カ国名指しで一番ゆるゆるな国みたいな感じで出されてて、悪い意味で危機感ないんだけど、でももし例えば国産 LLM 作るぜみたいな時には今がチャンスなのかもしれないし、その日本人がその日本語のデータについて集めていくみたいな、期待したいところありますよ ね、
うんうん、ですね。だから今回オープン AI にサム・アルトマンが、まあ、解雇されたときに、うん、まあ、何兆円積んでもいいから日本に、ね、呼んだらよかったのになと思いましたけどね。
なるほど誰が出してくれたかな、
ね、孫さんじゃないですか
私はもう聞きながら思っていたのが、オープン AI にしろマイクロソフトにしろ Google にしろテクノロジーへのアクセスの民主化みたいなところがやっぱりテーマで、それをどこが一体うまくハンドリングしていてくれるんだろうっていうのがやっぱり気になるんですけど、
僕そういう意味ではこれの前々回かな、ポストの梶谷さんゲストでね来ていただいた時にもちょっとそういう議論してたんですけれども、うん、人間の性善説と性悪説っていうのが、まあ、性善説に立てば、うん、みんなやっぱりアクセストゥートゥールズじゃないけれども、やっぱり新しいツールを手にしてそれの使い方を人類でみんなで考えていこうぜっていう、まあね、さっき言ってたそのシリコンバレー的な、うん、あるいはそのカリフォルニアイデオロギー的な態度ってそういうものだと思うんだけれども、うん、でもやっぱり一方でそのいや人類は愚かだからこんなものを与えてしまったらもう破滅の道を歩んでしまう、だから、まあ、ある種パターナリスティックにいやもうちょっとこう規制して少しずつやっていかなきゃいけない、で今回の例えばオープン AI の騒動でも見えたのはその二面性なんだよね、うんうん、だから彼らはその GPT-4 も開発してたんだけど、これいきなり与えるとちょっとショック強すぎるからとりあえず 3.5 までにしていこうみたいな形で、ある種どこまで与えればいいかっていう神の視点でそれをやってるわけじゃん、うん、でもやっぱり僕らにとってはさそれやだよね、本当はもうこういうツールができていて、まあ、こういう性能あるんだけれどもちょっと隠しときますみたいなことをやれるよりは、なんかもっとオープンにして使って、でもオープンにした上でこれやべえっていうんだったらみんなで知恵出し合って、じゃあこれどうやって使うようにしようかっていう、あこれコモンズの話だな、
コモンズでした
ね、うん、もうまさに共有資源なんだよね、うん、もうね、だって AI が学習してるソースってさそうじゃん、うん、もう共有資源だから、
それをたった6名とかで
決めずに、うん、でも、うん、そうだからなんかさ、例えば梶谷さんもでもやっぱりサム・アルトマンの功績としてはいやこういうものがもうできてると AI でここまで進んでるっていうものをいち早くこう読み出して、うん、みんながそこにこうキャッチアップしていけるように、そのなんだヘッズアップっていうかな、うん、その社会はもう前にここまで進んでるんだよっていうのをなんていうか公開しながら、まあ、走っていくって決めていて、まあ、だから今回はじごポコンと外されたんだけれども、うん、でまあそれはそれで僕は恩恵あると思ってね、うん、まあ、それを決してただの加速主義とは呼んでほしくないんだけれども、うん、でもさっきも言ったようにワイヤードとしてはオープンになってるからこそ、例えばそのガバナンスの問題とか倫理の問題も一方でちゃんともうガンガンガンガン記事もコンテクストとして問い続けながら、でもこっちはやっぱりどこまでこう行けてるの、進んでるのかっていうのを常に伝えるっていうスタンスが僕はいいんじゃないかなと思ってます、
うんうんうん、そういう意味でスタンスの違いもやっぱりフォーカスしていきたいんですけど、うん、滝本さん一方でいかがですか。
そうですね、まあ、テクノロジーの民主化っていう観点で言うと結局その、まあ、今みたいに Google とか Microsoft とか、まあ、Apple もそうですけど、そういうまあ大きな会社が AI でをこうどんどん実用化しようとしてガンガン突き進んでいくような状態だと、それがこう何か面白いものが生まれるかっていうと、うん、まあ、そうじゃないのかなっていう気もしていて、まあ、面白い面白くないが、ね、で判断するわけじゃないんですけど、その、まあ、民主化っていう観点で言うとみんながこう広くあまねく使えるようになって、うん、 まあ、ツールとして浸透していくってことだと思うんですけれども、でも それがこうなんか違うところからそのこう民主化の目みたいなものが出てくるんじゃないのかなっていう気はしていて、まあ、例えばさっきの、スンダピチャイのインタビューなんかでも、その、検索のビジネスモデルっていうのが、まあ、そもそも成り立つのかみたいな話があったと思うんですけれど、それがじゃあ成り立たなくなった時に、もしかすると全く新しいビジネスモデルを持ってきた別の会社が出てきて、そこでこうオセロひっくり返すみたいに新しいプレイヤーとしてこう世の中に出てくるような可能性もあると思うので、なんかそういうことが起きたらもっと面白いのかなっていう気はします。
それこそそういうビッグテック の, この生成 AI やってる企業のとある人に言われて、いやだから生成 AI でも全部吸い上げてできる時代になっちゃったらメディアとか大変ですねって言われたんで、うん、いやそんな時代だったら誰もコンテンツ作る人がいなくなるから、そもそもその世界 自体がなくなっちゃうんですよって分かってますか、うん、っていうこと、うん、そうするともうそれ以前のデータだけから吸い上げるとか、うん、まあ、今ね結局問題になってるのはもうそろそろ学習データなくなっちゃうから、うん、これからも生成 AI が作ったデータで AI が学習するみたいな、もう自家到着みたいなその時代にもう入るときに、何が一番大切かってやっぱりね今言ったような遊びね、だから AI のシステムをこうもっと遊んで作れるっていうのもそうだし、人間が効率性とか正解だけじゃない、なんかもう無駄なものをいくらでも作ってるものをこうどれだけ学べるかっていうのが多分そのさ余白というかさ、なんかその冗長性につながるわけだから、なんかその生態系どうやって ねこれからデザインしていくかっていうのは多分今のままじゃないよね、うん、竹本さん言うようにどっかでちょっとターンオーバーがあったらっていうのはありますね、
うん、そうですね、まあ、さっきもその何でしょう、どんどんこう平均化していって面白くなくなったみたいな話もね出てたと思うので、まさにそういうことが起きちゃうんじゃないかなって気がします、まあ、あとは本当に学習データを AI が作る時代になってくると簡単にデータが汚染されちゃうんで、はいはい、そういうリスクもありますよね、やっぱり、うん、
エコシステムの広げ方とか新しいプレイヤーとか、まあ、そういうところにも期待しつつ、まあ、この答え合わせが来年できるのか10年後できるのかみたいな、うん、ちょっとペースが、
ね、この、ね、領域は1年後にこれ聞いたら、うん、いやあんなことまだ言ってたんだ
みたいな、そうですよね、は
い、ちょっとまた引き続きポッドキャストで続きをやりたいなという
ところ、定点でやりましょう、
そうですね、
はい、ぜひ、12月ウィーク1はこれ以外にも音楽をアルゴリズムで生成するアーティストたちやバーチャルスクール、注目のバイオニクスタートアップ、AI を使って書いた小説でブレイクしたライターの告白に関する記事も公開していますのでチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです。今週は滝本さんに何かのレコメンドいただけるということでよろしくお願いします。
はい、今回はですね SZ メンバーシップの記事でも音楽をアルゴリズムで生成するアーティストたちっていうね、うんうん、記事があったと思うんですけれども、はい、まあ、こういうその生成 AI を使うっていうことにちょっとフォーカスを当ててみようかなと思っていて、はい、でこれからの生成 AI の可能性を占うかもしれないアニメーション作品を2つ紹介できればなというふうに思っています。1つ目が、Netflix のアニメーションスタジオが作った犬と少年っていう短編アニメなんですけれども、これはその生成 AI を使った背景画像ですよねをアニメーションに使っているっていうものですね。で、まあ、背景画像なんでその、動くものは人で作ってるんですけれども、うんうん、生成 AI をいかにこうアニメーションに使って、うん、まあ、ある意味こう少ないリソースでよりこうクリエイティビティのあるものを作るっていう、そういう実験だと思うんですね。でそれが作られたのが今年のまあ初めだったんですけれども、うん、でこの12月になると全面的にその生成 AI を使ったアニメーションっていうのがもう今でき始めている。でそれがこの12月に公開になる死が美しいなんて誰が言ったという長編アニメーションなんですね。でこれはそのステーブルディフュージョンを全面的に使っていて、でそれをモーションキャプチャーと組み合わせながらアニメーションを作っていったっていう作品です。でまあ、これまでさまざまな作品作ってきて賞とかも受賞されている方たちが作っていて、で一番特徴は1桁の人数でそのアニメーションを作ったっていうことだと思うんですね。なのでやっぱりおそらく賛否両論もこれから巻き起こすんだとは思うんですけれども、それでもやっぱりこう少ない人数で長編のアニメーションをもう作れるようになるっていうのはかなり大きな世の中の変化かなっていうふうには思います。それがやっぱり背景画像だけ作って短編アニメを作るっていうのが今年の初めだったのが、長編のアニメーションを少人数で作れるっていうところまで来たっていうのがすごく 面白いなということで今回紹介させていただきました。
竹本さん見たんですか？
いや、これから公開。
あ、これから公開ね。
12月22日から順次公開のようですね、
はいはい、なので僕はまだその、予告編だけしか見てないんですけれども、うんうん、滑らかに動いていて、
要するにその生成 AI で作ったっていうのは全然わからない感じなんですか、はい、
そうですね。
あ、なるほどなるほど。
ある程度人手で修正は加わっていて、
は
い、一般の観客が見てその鑑賞に耐えるものにはおそらく修正はされてるとは思うんですけれども、うんうん、それでもやっぱりここまでのものができるようになったのかっていうのは結構驚きですね。
どのくらいの長さなんですかね、
う
ん、
70分だそうです。
お、70分。
よく AI で仕事が奪われるみたいな話ってあったりすると思うんですけど、同時に日本の面白いアニメをこんなに毎日見れるなんてすごいなって思うんですけど、うん、テレビとかで何秒のシーンに何ヶ月とか聞いたりすると人手も不足してるし、いい塩梅ってどこなんだろうみたいな。
いや、そうですよね、は
い、これでちょっとどういう風にこう変わっていくかとか気になる。
今年はねハリウッドのストもあったし、
うん、
変わり目でもそういう意味でも見届けたいね。
いや、本当にそうですね。まあ、アニメーションなんかはね、昔はそれこそセル画を人手が描かないとアニメじゃないみたいな言われ方をした時代だってあったわけですけど、それがこう気づけばピクサーがガンガン CG でねアニメーションを作るようになって、ディズニーのアニメももう完全に CG になってるみたいな、そういう世界ですからね。なので、あの、次生成 AI が普通にこう背景画を作ってるとかいう世界が来ても全然おかしくはないと思いますし、そういう動きが今本当にあのこうやって商業的な作品にまで波及してきたっていう意味では、うん、ある意味エポックメイキングかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
生成 AI の最前線が気になるという方は、この12月22日からヒューマントラストシネマ渋谷とか池袋ヒューマックスシネマズで公開予定ということで、ぜひチェックしてみてください。では滝本さん、松島さん、本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアッセットメンバーシップは毎週土曜配信です。来週も楽しみにしていてください。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS@ ワイヤード_JP でご感想などお待ちしております。